12月12日今年になってからですね、休日出勤が多いんですよ。で、12月12日の今日も私休日出勤してるんですが、寒い、なんせ寒い。12月、なんか11月結構暖かかったんで、今年はこのまま行くのかなと思ったら寒いですね。寒いの嫌い T2 にとって過酷なチューブオープンとなりました。はい、今回そのチューブを語るためにですね、チさんに呼んでますよということで、それと一つお詫びが、再来週のチューブオープン、九州オープンなんですが、私ちょっと都合により、辞退させていただくことになってしまいました。誠に楽しみにしていてくださった方々、本当に申し訳ありません。 TSS から代表で岸さんが行きますので、よろしくお願いいたします。それでは今週はチューブオープン行ってみましょう。東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんばんは。マネージャーの岸智之です。
なんで人手くんこんばんはなんですか。
はい、
あれごめん。
はい、この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
収録が夜だってのがバレちゃうじゃないですか。
もう一回やろうか。これあ、もう一回やろう。
いやダメです、テイク2はないんです。
はい、ということで、
ね、はい、
DSS レディはそんな感じで来ておりますので、
はい、
はい、今回は、チューブオープンの話題ということで、
テイク2があるのは強いって一人です。
それもね、自分で編集してますからね。はい、岸さんをお迎えしてお話ししていきたいなと思います。
はい、
はい、今回第15回のチューブオープンディスクゴルフトーナメントですが、
はい、
2015年12月5日の土曜日、そして6日の日曜日ですね、うんうん、愛知県の豊橋市、三河臨海緑地公園特設コースで行っております。
はい、
はい、という感じでどうしましょうかね。まず
今回 TSS からはですね、
はい、
最近熱心な岸智之選手とですね、うん、
はい、
TSS 北海道、
うん、
で梶原選手の
お、
うん、2名が参加しました。
いやいやいやいやいや、
あれ
もう一人、もう一人、
パンパンパンパン、トントントン。
なんでそんな後ろ向きな感じなんですか。
ん、何の話ですか。
はい、もう一人ね、我ら TSS の代表である T2 もプロオープン部門で出ておりますんでね。
え、嘘。
まね、忘れてしまいましたか。はい、というような感じの3名で出ました。よろしいでしょうか。全く返事がないっていう。はい、それではですね、まず初めにチューティーの方から結果の方を発表していきたいなと思います。
はい、
はい、まず T2 ですが、プロ
だから、
あ、
なんだ
もうね、今顔が見れないんで、ちょっと T2 が何を喋ろうとしてるか全然わかんないんでね、すいません。
どうぞ。
はい、プロオープン部門で第2位準優勝でした。はい、
はい、
そして、梶原選手、
はい、
プロオープンで9位タイということです。
うん、梶原さん頑張りました。
はい、そして、岸さんが、
はい、
プロ、のグラマスですね、で第7位という結果で、
うん、
はい、チューブオープン皆さん頑張りました。
はい、
はい、みんななんかこの何ですか、こう微妙な空気。
ちょっと重い空気。
頑張りました。
喋りにくいんですけど。
いやいやいや。
ということでですね、うん、今回のコースですとか、
はい、
まあ試合の、そうですね、皆さんどんな感じだったかというのを岸さんの方からちょっとご報告がてら一言いただきたいなと思います。
はい、
はい、
ですね、まあ 私参加したのは多分 5年ぶりか6年ぶりぐらいかなと思うんですね、この中部オープン、うんうん、で久々の大会で、まあ、楽しみにしてたんですけど、まあ、コースあまず天候ですね、はい、天候としては土日両方とも
四季だね、
うん、四季ほぼ晴れで、まあ、天候的には恵まれたんですけど、ね、あのただ、うん、風はね強かったんですよ。
これ海沿いだからってわけじゃなくて、
そうそう、まあ、例年ここはいつも風が強いんですけど、はい、まあ、例年通りと言っちゃそうなんですけど、特に土曜日がまあ強くて、はい、日曜日若干、まあ、弱まったんですけど、それでもやっぱりね風は結構あって、まあ、晴れてるけどこう風が強いっていうね、うん、まずそんな天候でしたね、
はい、
気温はまあやや寒かったですけど、へえじゃないよまあ、あのなんとか投げる分には、ね、結構大丈夫なことなんですけど、はい、でコース的にはですね、あの、まあ、一言で言うと非常にタフなコースですね、っていうのは距離的には決して、ね、長いわけではないんですけど、こうあの林間のテクニカルなコースが結構多くて、うん、で、まあ、いわゆる心技体その全てが、ね、こう揃ってないとなかなか攻略できないような、そんなこう自分の実力を本当試されるようなそんなコース で去年とか出た方に聞くと、うん、まあ、その例年去年よりもこうさらにこうらしくなっていやらしくなってるっていうふうに言ってましたね、うん、非常にね疲れるコースです。楽しいんですけど疲れるコースですね、うん、やりがいはありますよ、
はい、
うん、そんなコースでしたね、
はい、
なんか一人アウェー的な人がいるんですよ
はい、そして、まずそしたら岸さんの方から試合内容的にはどうでしたか。
ええ
いやいや
何のことかな
2人して引き気味のこの会話やめていただきたいんですけど
あのまあそうですね、まあ、ちょっと私あの TSS のねページにちょっとあの結果報告的なのを軽く上げたんですけど、はい、まあ、そこにちょっと書いたんですけど、
はい、
まあ、個人的な、ね、あの感想でいくと、まあ、自分の問題なんですけど、はい、多分ね自分のディスク人生の中で一番ね辛い試合でしたね、特に1日目が、まあ、単にあの調子が悪くて打ちのめされてしまっただけなんですけど、うん、もうやることなすこと全部こう裏目裏目に出て、あのよくそういう時ってあるじゃないですか、こ う, うまくいかないなっていうこのね波乗れない時、
ついつい日常的な、
日常的な、
まあ、僕はあのいつも全体的に調子悪いんで、それが通常運転、
それが通常、
はい、
ああそうか、そう思えばいいのか
逆ポジティブ、
なるほど、そうか、そうで、まあね1ラウンドやってればほら大体ねちょっといい時もあるじゃないですか、普通はね、
うん、
それがこう18ホール1ラウンドほぼ全てダメで、もうね途中で帰りたくなったね、うん、1日目は、
はい、
まあそういうちょっと個人的な問題なんですけど、全然コースどの子の関係ないんですけどね、個人的な問題で、
はい、
ちょっと非常にあの個人的にタフな辛い大会でした。でも2日目はまあちょっと気持ちを切り替えてですね、
はい、
まあ、まあある程度は挽回したかなと思うんですけど、ちょっと借金が多すぎて1日目の、
うんうん、
挽回は、ね、なかなかできなかったですけどね、うん、そういうちょっと悔しい結果になりました。
やっぱりでも2日目挽回したっていうのは、初日から2日目のなんか気持ちの切り替えとか準備がうまくいったわけですか。
そうですね、まあ一つはやっぱこうね、まあいつも通りこう地のもの、ね、飲んで食ってね、バーッと楽しんで気分転換してっていうとこですかね。
トレーニングして、
トレーニングちょっとこう今ほら肉体改造を図ってるから、試合中も肉体改造をね、
そうそう、ああそれはやっぱり
それがねちょっと2日目良かったかもしれないね。
そうですね、
だから今度1日目の前もそれやった方がいいのかななんて思ったな。そうすると
ちゃんとトレーニングをしてから、
そう、でもそうすると2日目戻らなかったりしてね。まあそんなちょっといろいろいろんな意味でなんだろう、まあまあ辛いこう、まあでも勉強になったね、あの次につながる大会ではありましたね。
じゃあ次に行きますか、
はい、
T2 の方。
ああ、アタス、
アタス。
まあ自分のディスク人生の中で、ね、一番辛い試合でしたね。
本当ですか。
で初日はですね、もう途中でか帰りたくなったね。
あの全く同じことをトレースしなくてもいいんですけど。
これでもね本当にそうなんですよ、うん、僕今年、まあまあ、まだ6試合目なんですけど、
はい、
過去5試合が2ラウンド目から全部トップグループでしか回ってなかったんですね、
はい、
それが今回の試合初めてセカンドグループで回ったんですよ、
うん、
うん、で、まあ、ちょっといろいろ話が前後しちゃうんですけど、
はい、
全く集中ができない。
セカンドだからってことですか。
それもあるし、あの要はさっきの岸さんじゃないんですけど、負けた時って、
うん、
主な原因が何だったかっていうのは分かんないんですね。 あまりにいろんなことが左右、あの要素が出てきちゃって、
はい、うん、
これが一番直接的な要素なのかとか、うん、そういうことが分かんないんだけど、全部が影響してると思うんですよ、
うん、
で、まあ、僕の場合はそれを全部、まあ、あくまで言い訳ですよ、うん、分析をした結果、
はい、
まあ、当然のごとく準備不足もあるんですよね、うん、練習不足であるとか、はい、体作り大事にしてるのにやってないとか、
うん、
そういうことがメンタル的な自信のなさにつながるわけですよ、
うん、
でメンタル的にどんどんどんどん弱気になっていく、
うん、
まあ、それはなかったんですけど、
はい、
今回、まあ、そういうことも全て左右、あの全てが影響があることを踏まえた上で、
うん、
今回一番自分の中で感じたのは戦略ミス、
うん、
それは投げてる途中は分かんなかったんですけど、後から考えると、
うん、
でそれは何かというと、あの今回のチューブはですね、言った方は分かるんですけど、左投げのハイザー、右投げのアンハイラインがすごく多かったんですね、
うん、
で僕ケース、あの数えると18ホール中8ホールをティーショットをサイドで投げてるんですよ、初日は。でそこが一番大きなミスかなっていうふうに思っていて、でその中でバーディーが取れたのって2個ぐらいなんですね、
うん、
でそれが一番大きなミスかなと思っていて、バックハンドのアンハイとサイドアームのハイザーで、まあ基本的に両方右利きの人から見ると右に曲がるんですけど、それの自分の中での精度の違いを明確に理解していなかった、
うん、
でどういうことかというと、アンハイはバックハンドのアンハイっていうのは僕は得意なんですね、
うん、
でライン、いろんなラインを持ってるんですけど、最近リハビリとかいろいろやってきて肩の痛みがなくなってきて、サイドはなんとなく気持ちよく投げれるようになってきたから、サイドの取れそうなラインを全部サイドに投げたんですよ、
うん、
でもレベルだけで言って単純に言って、アンハイをバックハンドのアンハイを投げた時にレベルが例えば5段階で 4とかのレベルがあった時とすると、僕のサイドハードサイドのレベルっていうのはまだ2から3の間ぐらいなんですね、
うん、
それでもアンハイを取らずにサイドを投げ続けたっていうのが一つ、成功したらあの最高の自分が自分だっていうのを前話したと思うんですけど、うん、
はい、
自分がそれに陥ってたなっていうのはすごく思います、
うん、
でそれはコースのうまさなんですよ、うん、僕が完全にそこに騙されてるんで、
うん、
それは TD の、坂井良樹さんのファインプレー、僕は完全にそこに騙され続けた、選手を騙し続けた、惑わし続けたコースのうまさ、それからメンタル的な部分で、そこが一つで、それから次がメンタル的な部分で、セカンドグループで集中できないっていうのは、はっきり言って僕が二流だということを自分で今ここで喋ってるだけなんですけど、全くゲームをやってなかった、うまくいかないなとか、例えばミスをして林間なんでちょっと金の中に入っちゃうともうプラス1になっちゃうんですよね、でも本当に真剣にやってる人ならそこから例えば1打林から出すだけの一投をするにあたっても林から1回出てここだったら次こういう風に投げれるな、ここだったら次こういう風に投げれるなっていうのを考えて投げるんですよ、少なくとも僕もちょっと前、前回の試合までなんかやってたんですけど、今回なんかもうそれが億劫で、もうとりあえずいいや、めんどくさいから出しちゃえばと思って出して、そこに行った後に、あ、ここに出したら出れないんだ。で、あ、じゃあまた置こうとか、じゃあまあとりあえずそこで投げとけ、次投げれるかもしれないな、ポンって投げて、そこに行ったら、あ、ここはダメなんだみたいなのをやって、スコアが7とか8とかになったんですよ、実際。それでも、大して響いてなかったんですよね、ああまあいいやと思って、それで本当になんかまあ言い方は自分では悪いですけど、結構腐ってる状態でプレーをしていたんですよね、しかもそれでいいやって思ってたよ、ちょっと最悪ですよね、それはまあだからさっき言ったように原因が一つじゃなくて、まあ、例えば今すごく仕事が忙しい時期なんで、そのなんとなく疲れてたとか練習できてないから、まあ、こんなもんかとか自分でそういうふうないろんな言い訳を探して、本来やるディスクゴルファーとしてやるべきことを試合中も怠っていたっていう自分の弱さっていうところにつながるのかな、つながったわけですよね。それがたまたま、まあ初日そのミスをした2日目に、まあ、気づいたんですよ、サイドをやってちゃダメだなって、自分のサイドのレベルの低さが初日はそれでもやっぱ1ラウンド目にあまずいなと思ったんですけど、2ラウンド目もしかしたらと思ってやり続けたんですよ、その最高の自分を求めてっていうんですか、であんまりひどかったんで2日目はやめたんですよ、これはバックハンドでちゃんとプレーしていくべきだと思ってやって、でまあトップグループに準決勝で上がれたんで、そしたらやっぱりトップグループに上がった瞬間周りのメンバーがいつものメンバーなんですよ、よく一緒に投げる人たちなんで、勝手にスイッチが入りましたね、まあ、白井さんの顔を見た瞬間勝手にスイッチが入ったんですけど、それでまあ別に迷うことなく突然いつものプレーができるようになったって感じですか、でそこでやっぱりセカンドグループで投げてないとダメなんだなっていうのに自分で気づいたんですけど、まあ時すでに遅しですよね、もう白井さんは遥か遠くに行ってましたし、だからそんな何て言うんですか、いろんなことを気づかされたり、いやーこれはダメだよっていうのを久々に感じた試合でした。なんかもうなんか勉強になりましたね、コースにも勉強させてもらいましたし、はい、本当に勉強になった、出てよかったですね。
なるほど、
はい、
はい、
試合中に俺ほら T2 に行ったと思うんだけどさっきのそのまあ、右曲がりというかですね、のコースが多くて、まあ、サイドをよく使ったって話があったけど、それはまあ、精度が悪いのを選択しちゃったっていう話もあったけど、俺がほらライン的に右曲がりだからサイド使うよりもむしろアンハイラインの方がいいよって言ったの覚えてる？
覚えてますよ、
でそこもね俺重要なとこかなと思ってて、仮に精度が同じショットを持ってるとしてね、アンハイの右曲がりとサイドのハイザーで同じ精度を持ってるとして、で右回りのコースを攻略するときに、 サイドが本当に 100% うまくいったら綺麗にこう抜けていくんだけど、まあそんなのってそうそう出ないじゃん試合で。
そうですね。
でそうすると右曲がりのコースでちょっと早く右曲がって右曲がりのコースで右の近年の中に入ると最悪なんだよね。
そうですね。
出してこうどんどんどんどん遠回りっていうか、
そう出すのに一等使っちゃうと、
そうラインがどんどんなくなってくる、うん、あの角度がどんどん厳しくなっちゃう、はい、でも、アンハイでちょっとこう垂れて左に逃げこう左の林間に入ったもの、うん、
先に進めたり可能性
あの今度視野が広がるんでね、うんうんうん、あのコースその先のコースのカーブのそのカーブの弧が小さくなるっていうか、
うん、
あのもちろんその木がいっぱい茂ってて投げられないとかそれはまた別の要素なんだけど、はい、残った角度を考えた時に、
はい、
右曲がりのコースは左に入れちゃった方がまだいいんだよね。
全くその通りですね。
そうだから俺はあのむしろサイド今回使わなかった、あの林間で、まあ、1回だけちょっと試しに使ったことがあったんだけど、もうことごとくアンハイで左にわざと垂れさせてもいいやってぐらいの気持ちで投げて、
うんうん、
で結果俺結構良かったんです。あの5番ホールパー5のね、
はい、
ああいうとこも確か2回ぐらい4取ってるし、その大叩きはしなかった、そこのホールでは大叩きしなかったんですよ、
うん、
でそのねなんかラインの取り方も俺ああいうコースでは大事かなってのは思ったね。精度の問題とまた別の話ね。
うん、あそれは大事だと思います。
そう、そこはねすごく俺確か1日目終わった後言ったような気がするんだよね、
うん、
途中でね。
それを自分の技量をちゃんと把握して精度との兼ね合いなわけです
よ。そうそう、兼ね合い兼ね合いもちろんね、うん、うん、そうそうそう、だそういう考えで、まあみんなどこまでやってるか分かんないんだけど、見てると大体ね右曲がりはサイド使って右に曲げようとみんなしてるんだよね。そういう傾向がすごく感じて
で、ね、
でもそれでドツボにはまって8とか7とかね、
うん、
叩いてる人がいっぱいいたんですよね。
そうですね。
それがねあのコースのね、まあ、なせる技というか罠なんですよね。
そうですそうです。
それがねいいコースなんですよ。
そうですよ、本当にその通りですよ。
そうだからコースと向き合って最適なねそのラインなり自分の技術も含めて、うん、それをこう選んちゃんと的確に選んだ人がやっぱ上に行ってるんですよ。審議隊さっきのね、まあ、すごくね本当にねそういうことをなんかまた思い出させられるこういいコースだなっていうのは。
そうですね、
中国ですね、はい、また行きたいですね。中国今の分かった、
右曲が
り、はい、ラインの、
うん、
右曲がりのきついコースをむしろ左に入れちゃった方が楽だってい
う、はい、そのコースそのものは見てないんですけども、イさんの話でイメージはできました、
うん、U の字のほとんどね U ターンするコースなの。
へ
え、本当に U ターンなの。
はい、
それで一個ね、なんかちょっと、まあ面白い話なんですけど、
はい、
まあ面白いというか、嬉しい話だったんですけど、
はい、
白井さんが話してて、白井さんがラジオを聞いてるんですよ、ね。
え、あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
ありがとうございます。
聞いてくれてるんですよ。ありがとうございます。はい、それで、僕なんか以前、つよティーと話してる中で、
はい、
今年僕が、僕今年ほら1番と2番しかなかったから、
うん、
で負けてるのは学くんだけだって、あとの人負けてなかったん で、
、はい、
で白井さんに勝ちすぎてるのは僕一人だよですよって話をどっかで遠くからなんかでした時に、
う
ん
ね、はい、
それは白井さんが聞いててくれて
、はい、
いや菊池がラジオでこういうこと言ってたからって言ってニヤッとして、で今回僕白井さんに負けたんですよ、
はい、
2番っていうの
は、
でもそれも全くもう白井さんの背中は見えないところにいたわけですよ、
はい、
はあ、っていう、あの鮮やかに負けましたので、あの本当に、完敗でございます、
はい、あ、いいですね、逆に清々しい感じでいいじゃないですか。
いやもうね、
ただいま、
あ、ごめんなさい、
結局白井さんの背中は全く見えなかった、
なるほど、
いや今回の試合に関して言えばね、
はい、なるほど、
もう出遅れも出遅れ、本当おまけみたいな存在だったので
、はい、
まあ、あの乾杯でございます。
はい、わかりました。じゃあ今後ともごひいきによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、でもさ、ティーズさ、あのほら、あの、
はい、
連続決勝記録っていうのがあったじゃない。
はいはいはい、
今までこうずっとね、はい、何年か続けてる、はい、でそれにほら
6年、
はい、今回ちょっと怪しかったじゃない。
僕は諦めました
よ。諦めたの？
初日で腐りましたからね、完全に。
でもそこでほらちゃんと2日目に切り替えて、はい、ね、あの3ラウンドもちょっと上がってきて、はい、で準決終わったら年ん3ラウンド終わってまだ2打差ぐらいだったのかな。
そうですね、
そのね、だからもう決してまだ決勝が安泰、全然安泰じゃない状態だよね、準決迎えるにあたって。
そうですね、
そこでちょっとまあ準決は私見てないんだけど、そこからちゃんとしっかり決勝にこう、あの、まあ、大差か分かんないけどある程度差をつけて決勝にしっかり勝ち上がってくるのがすごいなと思ってね。
はい、すごいでしょ。
そうで、なおかつ決勝が4位から4位で、まあ、ちょっと白井さんはもうね、ううだいぶ離れちゃったんだけど、
はい、
2位の川崎さんと4打差かな。
あ、その辺を言うとですね、
うん、
準決の時に僕は、うん、まあ、4位で準決に入ったんですよ、
うんうん、
で5位が坂井優ちゃんだったんですね、うんうん、が2打差で、
うん、
3位が松田君で7打差、うん、2位が川崎さんで9打差、
9打差、うん、
トップの白井さんが11打差、
うん、
だったんですよ、
うん、
でまあ普通後ろが気になるじゃないですか。
そうね、
2打差で一番近いしどうなるか分かんないし、うん、でまあそこのまずところで準決に入ったっていうところから話すとですね、
うん、
まあすごくおこがましい言い方なんですけど、
うん、
僕はその全員を含めたメンバーの中で、
うん、
普通にやれば一番うまいと思ってるんです、
うんうんうん、
自分が、
うん、
まあ、こういう結果ではありますけど、うん、実績を考えたり自分がこのメンバーに負けてるなとは全然思っていないんですよ。
だからもう後ろを見ず前だけ見
れば、ね、だから僕は何をすればいいかというと普通にプレーをすればいいんですよ。
うん、
今回もうディスクやめようかって本当に帰ろうかって岸さんと初日終わって話した中でもトップグループにいるんですよ。
そうだね、
そういうところにはいるんで、
うん、
それはまあいつものようにやれば全然上に行けるわけですよ、
うんうん、
ということは自力は僕が一番あるなと思ってるんですよ。でそこがブレなかったんで、うん、まあ後ろを意識する必要は全くないなと、
うんうん、
ただ今年の試合優勝と準優勝しかないんで。
おお、なるほど。
そう、ここで最低な結果を持って帰るわけにはいかないなっていうのを一つ思ってて、なんとか前に追いつきたいなと思ってたんですよ、
うんうん、
で最初のホールが難しいホールだったんですけど、まあ8番ホールだったんですけど、
あー、あのダスト越えのね、
はい、あの左側全部 OB っていうところで、うんうん、こう取ろうと思って準決で、
うん、
で僕そこバーディースタートでしたらですね、3位の松田君がそこで、まあ、OB になってゴールになって2と5で一気に3つ縮まり、うん、次のホールで僕が3で松田君がまた、OB5 で2つつながり、うん、2ホールで5ホールぐらいつながって一気に2打3になったんですね。
あ、はい、
でもう明確ですよね、そうなったらもう見えてるんで、
うん、
ここだ、これを食うしかないなと思って、うん、パッてもう完全に後ろのことは全く忘れました。もともと後ろのことは考えてなかったんですけど、7打差どうしようかな、7打差どうしようかな、なんとか最後までいきたいなだけ思ってて、
うん、
それで一気に2ホールで5打差縮まったんで、ここはいけると思って、
うん、
で次の川崎さん何打差だっていうところで見てて、まあ簡単なホールじゃなかったんで川崎さんで、僕はそういうメンタリティの中でやったんですごく集中できたんですよ、
うん、
で川崎さんとも、まあ、難しいホールが続いたんで僕は全部取っていったんで高校縮まって4打差っていうことになって決勝に入ったんですけど、
あ、それで決勝が松田君と1打差の、
はい、川崎さんと4打 差、 4打差で、白井さんはもう離れちゃったんで、
うん、
まあ、ちょっとそこで意識できる存在ではなくなっちゃったんですけど、
うん、
9ホールで4打差ならどうにでもなるなって、ホールが難しいんで、うん、風もあったし、 で、まあ、最近キさんといつも投げてるんでキさんとはよくやるんですけどまあその僕特有の最近覚えたメンタル術っていうんですか、駆け引き術っていうんですか、それを最近あの自分でも思うんですけど、だいぶメンタル的にも充実してきてるんで、うまく駆け引きをすればいけるなと思ったんで、
うん、まさに心技体ね、全てが揃って噛み合ったわけだよね。
ああ、もうこのタイミングでっていう感じですね、
うん、そうそうそう、1日目はちょっとそれが全然ちぐはぐで、まあ私もそうだったんだけど、
いやもう終わってましたよ本当にその連続決勝記録ももういいやと思ったぐらい
よくそこから立ち直ったよね本当ね。
いやだからそれがね、あの自分で思うのはトップグループってすごいなと思ったんですよね、
うん、
セカンドグループであれだけ集中力がなくてダラダラしちゃってたのが、うん、トップグループになった瞬間に、うん、おお、ここだ俺の居場所はって思ったんですよ。
なるほど、そこでもうスイッチが、
ね、スイッチが入って、
うん、
よし上がろうと。
いやお見事な、あのまあ決勝しか私ね一緒に見れてないんだけど、見事でしたね。あの逆転の、まあ、逆転の2位っていうのがそれちょっと言葉としてどうかあれだけど、あの状況であの差でね2位っていうのはすごいね。
もうあれですよ、なんていうんですか、諦めたら終わっちゃうんで、
うん、
多分日戦の時もそんなようなことを言いながらラウンドしてたと思うんですけど、とにかくね、そんなに試合数もやっぱりいっぱい出れるわけじゃないんで、
うん、
とにかく無駄にしないようにしようっていうのが最近すごく思っていて、関東も同じような状況で白井さんひっくり返して上に上がったりとか、
うん、
最近そういうな、あのメンタルが強くなったなんて全然思ってないんですけど、あのなんていうんだろうな、勝負の仕方というか駆け引きの仕方がようやく分かるようになってきたって言うんですか、
うん、
なんかそういうのを昔は逃げてて勝負から逃げちゃって弱い自分と向き合うのが嫌だったんですけど、怖かったし辛かったんですけど、
うん、
そこがあの向き合い方が分かってきた、未だに嫌なんですけどね、でもこうやれば向き合えるんだっていう方法が分かってきたので、ここのところ接戦で勝てるようになってきたんですけどね、
うん、なるほどね、
はい
はい、よろしいでしょうか。
なんかないんですか、チューティー。
はい。
なんかないんですか。
なんかですか。いや、すごかった。最後ね、あのフェイスブック上で見ましたが、すごかったなと思いました。
雑なまとめで。
いやいやいや、あのやっぱりね、感極まるとね、言葉にできないんですね。
極まってんだ
極まってますね、はい、
なんかいろいろね、はい、気持ちの振れ幅も大きくてね、
うん、
自らの二流さもひしひし感じた試合でしたよ。
いやいやいや、まあそして少年は大人になるわけですよ、はい、
でも楽しかった、うん、やっぱり多分やっぱ、
うん、そうだね、
楽しかったですね、
はい、
あと今回全然違う話が、メガシャキってすごいね、あのごめんね変な話で、
ああ帰りの運転で2人で運転して交代に来たんですけど、そうそうそ
う、あのメガシャキってほら、あのよく目が覚める、
ああ、はい、
あれのなんか、
あの高速の今日帰りはパーキングで売って
るやつ、お互い2人で帰るとき帰りはちょっと眠くなるから、ちょっとちゃんとコンビニで買い込んでいこうって、2人で1000円ぐらいお菓子だ
1000円ずつぐらい、ね、
コーヒーだいろんなもの買って、はい、メガシャキのあのなんかスーパーだかなんかすごいのを買ったんですよ、
ほう、
本当に効くのかなと思って買ったら全然眠くならないの。
へ
ー、ずーほぼね、ほぼ俺ずっと運転したもんね、
ずっと千葉市ってましたね、もう
千葉市ってそれ危ない人間じゃねえか
あ、じゃあちょっとぜひ次回メガシャキを、
あ、別に私そのメーカーの回し物じゃないんだけどあの本当に効くのかなって今まで疑ってたんだけど、すごい効くなと思って、
これは、ね、まあでもあれなんですけどね、僕は初日、うん、キさんと飯食った後に、うん、 ちょっと疲れてるんで早く寝ますって言ったんですけど、実はそれから飲みに行ってますからね。
なるほどね。
自らの 寝不足を招いた
トレーニングしてね。
なるほど、まあ、どこに行ってもやることは変わらないってことで。
そうそうそうそう。
はい、ということで、今回はチューブオープンの話題で、お二人の大反省会と大逆転劇の話を。
大反省会です。
はい、大きい。
全く試合さん見えなかった。
はい、またあの次回の、試合に交互期待ということで、よろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマはチューブオープンについてお届けいたしました。
あのね、悔しかったから来年も行きますよ。でも本当はもうちょっと、うん、ちょっとでいいから、うん、暖かい時期にやってほしい。
なるほど、ね、北海道張りまくりになりますからね。
まあ、朝とかねブルブルしちゃいましたからね。
はい、はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
Facebook シーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、T2TOT 直接のメッセージでも構いません。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛と
マネージャーの岸智之でした。
はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
さようなら。